今朝皆さんと見ていきたいのは第一テモテ3章、特に15節から16節の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。第一テモテ3章、特に15節から16節を皆さんと一緒に見たいと思います。いよいよ今日をもって霊的リーダーのあるべき姿、このシリーズもおしまいです。今回合わせて14回、私たちは第一テモテ3章を通して教会のリーダーである監督、羊の資格について、また最後には教会について学んできました。個人的にも振り返ってみれば、今回のシリーズは正直非常に難しく大変なものでした。シリーズが長かったからではありません。学んできた内容が多くの厳しいチャレンジを自分自身にも与え、何度も心が責められることがありました。以前よりも自分のうちにある罪深さが見え、成長しなければならない、そんな弱さも数多く示されました。いかに高い基準を神様が教会のリーダーに求めているのか、そのことを考えれば考えるほど恐ろしくもなりました。しかし同時に、それほどまでに神様がご自身の教会を大切に扱っているということ、愛されているということを知れば知るほど、主に仕えるものとしてますます霊的成熟を目指して歩んでいきたいという思いも強められましたし、また神様の教会に自分自身を捧げるということ、それがいかに素晴らしくて、いかに感謝のことなのかと、そのことも改めて覚えることができました。いかに教会が愛すべきものなのかということ、そのことを考えることができました。願わくば皆さんにとっても同じであればと、そう思ってます。どうでしょう、これまでに見てきた御言葉が皆さんの心を吟味する、そんなチャレンジとなるだけでなく、神様と人とに仕えていきたいと、成熟したものへと、成熟した喜ばれるものへと、さらに変わっていきたいという、そんな願いを強めるものだったでしょうか。あなたのうちに神様や教会に対して、兄弟姉妹に対する愛は増し加わったでしょうか。今日最後に学んでいきたいのは、先週に引き続いて教会についてです。ですから今一度、教会とは何なのか、いかに教会が私たちにとって重要で愛すべきものなのかを一緒に考えていきたいと思います。でもその内容に入っていく前に、まずは先週の復習も兼ねて御言葉をお読みしたいと思います。なので14節から16節のところを皆さん一度見てください。パウロはこのように記してました。私は近いうちにあなたのところに行きたいと思いながらも、この手紙を書いています。それはたとえ私が遅くなった場合でも、神の家でどのように行動すべきかをあなたが知っておくためです。神の家とは、生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱、また土台です。確かに偉大なのはこの経験の奥義です。キリストは肉において現れ、霊において義と宣言され、御使いたちに見られ、諸国民の間に述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられたって。さて、今日の内容に入っていく前に、前回考えたことを少し思い返してみてください。先週から私たちは、教会とは何か、私たちが覚えているべき5つの教会の姿を見始めました。そのうちの3つをもうすでに私たちは見たわけです。1つ目に考えたのは、教会は御言葉に根ざした行動が求められるものだということでした。教会でなされるすべてのことは聖書を基盤としていたわけです。大衆の意見であったり、それぞれの持っている価値観であったり、この世の考えが教会でなされることを決定するのではありませんでした。御言葉こそが十分であるからこそ、御言葉こそが何も付け足すことがない、必要がない、完全なものであるからこそ、私たちはここにのみ立つわけです。 御言葉こそがどんな状況にあろうと私たちに必要な知恵や助けを与えることができるものでした。そんな揺るがぬ権威ある御言葉を学んで、そしてそれをいつも頼りに歩んでいく、それが教会だったわけです。二つ目に考えたのは、教会は神の家族として使い合うものだということでした。かつてキリストから離れ、この世にあって望みなど一切なく歩んでいた私たち、そんな私たちがキリストの尊い犠牲によって同じ神様を愛する家族に加えられたわけです。確かにそれぞれには違いはあります。互いに罪を犯して傷つけ合ってしまうこと、そんなこともあります。忍耐が問われるわけです。しかし同じキリストの血潮によって買い取られた者たちが神様の素晴らしさを分かち合いながら歩んでいくことができるように変えられました。神様から与えられた賜物を用いて、一人一人が兄弟姉妹の益のために仕えていくことができるようになったわけです。もちろんこれまで私たちがこの第一テモテの3章を見てきたように、霊的リーダーには特に、監督や羊には特に大きな責任がありました。でもそれだけでなく、信仰者それぞれが他の誰にもできない、あなただけにできる特別な方法で、神様から与えられた特別な役割を教会にあて担っていました。神の家族に必要のない人は一人もいません。皆が使い合い共に生きる、それが教会だったわけです。そして3つ目に考えたのは、教会は生ける神が所有するものだということでした。教会の所有者というのは私たちでも、教会のリーダーでもありませんでした。教会というのは他の誰でもない神様のものだったわけです。そしてこの所有者である神様は、力のない死んだ存在ではなく、確かに生きて人々のうちに働かれる、そんな偉大なお方でした。だからこそ、そんな神様から私たちが罪によって惑わされて離されて離れていかないように、兄弟姉妹は互いに励まし合って戒め合いながら歩んでいこうとするわけでした。そうやって私たちは共に集って同じ神の家族として歩んでいくわけです。教会とは生ける神様が所有するもの、そんなものでした。教会はこんなにも素晴らしくて、こんなにも重要なものでした。だからこそスポルジョンも先週見ましたけれども、こう言ったわけです。教会は地上で最も愛すべき場所なんだって。これから残された教会の2つの姿を一緒に見ていきたいと思います。その姿を皆さん学びながら、今回も続けて自分自身にとって教会が一体どのようなものなのか、教会が自分にとって地上で最も愛すべきそんな場所なのかを、ぜひそれぞれがよく考えてみてください。ではもう一度15節のところを見てください。このように書いてました。それはたとえ私が遅くなった場合でも、神の家でどのように行動すべきかをあなたが知っておくためです。神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱、また土台ですって。最後にこうありました。その教会は真理の柱、また土台です。4つ目に教会の姿として描かれていたもの、それは教会は真理を支える柱となるものでした。教会は真理を支える柱となるものでした。ここでまずパウロは教会が柱という表現を用いてました。で、皆さん、私たちが柱と聞いて、今の私たちにはあまりピンとこないかもしれませんけれども、当時のエペソに住む人々にとってはこれは特別で重要な意味を持ったものでした。覚えてます？先週も言いましたけれども、エペソの町には古代世界の七不思議であるアルテミス神殿が存在してました。町に住む人々たちは日々その神殿を目の当たりにしていたわけです。 で、この神殿に関してウィリアム・バークレー氏はこのような表現をしています。神殿の特色の一つはその柱であった。そこには127本もの柱があり、それら一本一本が王の贈り物であった。そのすべては大理石でできており、あるものには宝石が散りばめられ、金で覆われているものもあった。エペソの人々は柱がどれほど美しいものであるかをよく知っていたのであるって。ちょっと皆さんここでよく考えてみてください。神殿において柱というのはどんな役割を持ったものなんでしょう。一つに言えることというのは、柱というのは神殿の飾りとして、その美しさや神殿全体、神殿そのものの壮大さというものを人々の前で明らかにするものでした。柱というものは明らかにするものでした。でも同時に柱というものを考えたときに、柱というのはその神殿の屋根を支えるものでもありました。ですよね。皆さん想像、簡単に想像できますけれども、当然ながら柱がなければ屋根を支えることができず、その神殿はどうなるかというと、その神殿は崩れ去ってしまいます。神殿が倒れないようにするためには、それを支える柱というものが欠かせないわけです。ですから神殿の柱というものは明らかにするもの、支えるものでした。でもパウロはここで教会が柱であるとだけは言ってませんでしたよね。彼は教会が柱、また土台であると言ったわけです。土台なんだって。で、この土台と訳されている言葉なんですけど、実はこれは興味深いもので、これにはそのまま土台や基盤という意味であったり、また防波堤といったような意味も含まれていたりします。防波堤です。つまりその役割を考えてみれば、土台というもの、このものっていうのは神殿を下から固く支えるものであり、同時に嵐や地震といったさまざまなものから建物が崩れてしまわないように守るものになるわけです。土台ってものは何なのかって、土台ってものは下からその神殿全体を固く支えるものであり、また崩れ去ってしまわないように守るものなわけです。さて皆さん、いろいろ言いましたけど、まとめるとどうなるかって、教会が真理の柱、また土台であるというのがどういうことなのか、まとめるとこういうことです。教会というのは神様から託されたその真理の素晴らしさというものを全ての人々の前で明らかにするだけでなく、その真理をしっかりと支え守っていくということです。もう一度言いますね。神様から託されたその真理の素晴らしさ、その真理の素晴らしさを全ての人々の前で明らかにするだけでなく、その真理をしっかりと支え守っていくということです。私たちは皆神様の真理をこの世にあって大胆に明かししていくという、そんな責任を負っているというわけです。で、皆さん、そのようにして神様の真理を人々の前で大胆に明かししようとしたら、明らかにしようとしたら、そこにはもちろん困難というものはあります。真理を快く受け入れてくれない人が、その言葉を拒絶したり、また話していることを遮って否定されることもあるかもしれません。それでも教会は揺るがされることなく、どんな時も変わらずに聖書の教えている真理を、福音というものを語り続けていくということ、それが求められていたわけです。またここで重要なのは、皆さん、パウロは教会自体が真理ですとも、教会が真理の源ですとは言ってなかったということです。皆さん、どういうことかって、言い換えると、私たちの責任というのは、私たちが勝手に新しく真理を生み出すということではないということです。私たちが何か新しく真理を生み出して、何か私たちが新しい真理を勝手に作り出して、それを明らかにしなさい、そんなことは言われていませんでした。私たちの責任というのは、もうすでに明らかにされているその真理を人々の前で明かしし、それを守っていく必要があるということです。 私たちにはもう真理が示されました。一体どこにかってここに記されているわけです。御言葉に記されたその真理を私たちが大胆に伝えていくんだって、それが教会に与えられた重大な働きだったわけです。これはこのパウロの時代もそうでした。でも当然今の私たちにも同じ責任が与えられています。皆さん、これまでにも見てきたように、教会というものを考えたときに、教会というのは確かに神の家族が集まって礼拝を捧げて互いに使い合って励まし合うことができます。困っているときはさまざまな形を持って祈り励ますこともできますし、一緒に御言葉を学んで共に霊的成長を目指していくこともできます。それはとても素晴らしいことだし、感謝なことですよね。でも教会というのはただそれだけのために存在しているわけではないということです。教会というのは私たちが出て行って人々に福音や御言葉を述べ伝えるということ、そのことも求めています。私たちが内々でずっと内のことだけを考えるわけではなく、私たちが教会の外に出て行って真理を大胆に述べ伝えるんだって、それが神様から教会に求められていた重大な責任でした。私たちもよく知っている通り、イエス様も大命令として弟子たちにこう命じてました。マタイの28の19から20のところに、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバブテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいって。またパウロも同じように、いつも御言葉を語って人々を教え戒めていくということ、そのことを求めてました。第二テモテの4章2節から4節のところに、第二テモテの4章2節から4節のところに、御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、寛容を尽くし絶えず教えながら責め戒めまた進めなさい、というのは人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合のいいことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け空想話にそれていくような時代になるからですって。御言葉は、神様ははっきりと私たちが御言葉を述べ伝えていくこと、真理を明かししていくこと、そのことを求めていました。だとすれば皆さんどうでしょう、果たして私たちは時が良い時だけでなく悪い時もどんな時も変わらずに神様の真理をこの世にあって明かししているでしょうか。キリストの福音というものを大胆に述べ伝えるというその働きに忠実に仕えているでしょうか。パウロはこんな警告をしてました。人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、真理から耳を背け空想話にそれていくような、そんな時代になりますよって。皆さん、周りを見渡してみればどうです？まさにそのような時代にますますなってきているわけです。人々は真理に耳を傾けようとも関心を示そうともしません。神様に従うことよりも自分のやりたいように自分の幸せや満足を優先して生きています。絶対的な真理よりもいろいろな考え方を寛容な心を持って受け入れればいいんじゃないかって、そういうような考え方も広がっています。またいろんな教会の中でも聞かなければならない御言葉の教えに心を止めることよりも自分の聞きたいことだけを望むような、そんな教会も数多くなってきました。で、皆さん、私たちがこういったこの第二テモテの4章のようなそのような箇所を見たときに、皆さんもすぐにこう思うかもしれません。まあ他の人はそうかもしれないけど、私はこの点においては大丈夫ですって。でもだとすればよく考えてみてください。私たちのうちには自分の都合の良いことを言ってほしい、自分の都合の良いことを言ってほしいといった、そんな罪の性質を持っていたりするわけです。皆さん、私たちもそのような性質を持ってたりします。誰かに間違ってると言われたくないって、誰かから正されるのが嫌ですって、 いつも自分に同意してくれて、ただ優しく寄り添ってくれる人、そんな人が欲しいですって。でそんな思い私たちの心の内に持っていれば、持っているがゆえに時に誰かがやってきて、このように御言葉を教えていますよって、あなたのやっていることは間違ってるのではないですかと、そう言われるようなものなら、すぐに怒りや憤りというものを覚えたり、いやあの人は全然愛のない人だと、そう決めつけてその人から距離を取ろうとしたりするわけです。こんな言葉聞いたことありません？もしくはこんな言葉を思ったことありません？あの人の元のと、あの人の元には行きたくありませんって、あの人のところに行けば自分の聞きたくないこと、自分がしたくされ指摘されたくない、そんな罪を言われることが分かってますって、だから私はあの人のところには行きたくありませんって。要するにこの人物っていうのは、聞くべき真理を告げられることよりも自分の聞きたいことを聞くこと、そのことを願っているわけです。そしてそんな人が結局何するか分かります？自分に都合のいいことを言ってもらうために、自分に寄り添ってくれる人だけを集めようとするわけです。だからこそ皆さん覚えておくべきことがあります。それはもし私たちが真理を語ってくれる人からいつも逃げ出して、罪や過ちというものを指摘してくれるような、そんな人から距離を取ろうとしているのだとすれば、そんなあなたは自分自身を非常に危険な状態に置いている。もっと言えばそれは大きなプライド、罪だということです。で確かに真理というものを皆さん時に聞くのは厳しいものです。心が責められます。だからそのことを分かっているものっていうのは、だから神様に従うことよりも自分自身を守ろうとする人は、自分を一時的にでも満たしてくれる、満足させてくれる、そんな言葉を話してくれる人を求めるわけです。そんな言葉に耳を傾けようとするわけです。ですからいろいろなところに私たち注意していなければいけません。私たちに問われていることというのは、真理を何よりも愛し、それに従って歩もうとしているかどうかです。これまで私たちが見てきたように、教会というものは真理がこの世にあって、真理というものをこの世にあって証しする、そんな柱なる存在でした。私たちは世の中にあって、まだ主を知らない人たちに、まだ御言葉を知らない人たちに、これが真理だと、これが福音だと、そのように証しするわけです。だからこそ私たち、まず証しする前に自分自身がどのように真理を生きているのか、そのことが重要です。どうでしょう、神様の言葉にはっきりと示されていること、そのことを妥協するのではなくて、それに根ざして喜んで歩もうと、従っていこうとしているでしょうか。たとえ自分の肉が望まないことだったとしても、たとえ自分自身の心が、いやそれは聞きたくありません、それは見たくありませんと、例えばそう言ったとしても、示されていることが真理だとすれば、神様を愛するその思いから、その言葉に耳を傾けようとするでしょうか。果たして私たちは真理に立ち続けようとしているでしょうか。また私たち自身は、自分自身が真理に立つだけではありません。これも見たように、同時に私たちはその真理を知ったものとして、その真理を生きているものとして、まだそれを知らない人たちのところに出て行って、愛と忍耐を持って語っていくわけです。私たちの周りを見渡してみれば、私たちの家族の中にもそうです。私たちの友人の中にもそうです。私たちの友人だけじゃない、いろいろな周りの人もそうです。私たちの周りには滅びへと向かって今も進んでいる人がたくさんいます。その人を愛する思いを持って、その人が必要としているその救いを述べ伝えようとしているでしょうか。その人のために祈ろうとしているでしょうか。私たちは神様から御言葉の真理をこの世にあって証しする、そんな大切な責任を託されました。皆さん、神様が私たちにその責任を託してくださったわけです。 真理を支える柱、これが私たち、これが4つ目の教会の姿でした。そして最後、5つ目に教会の姿としてパウロが描いていたもの、それは教会はイエス・キリストを褒めたたえるものだということでした。教会はイエス・キリストを褒めたたえるものだということでした。でその内容をこれから考えていくわけですけども、その前にここまで皆さん御言葉を見てきて、もしかしたらこのように感じている人もいるかもしれません。伝道することが大切なこと、そのことは何度も聞いてきたからわかるし、神様から与えられた大きな責任だということも私はよく知ってますって。でもね、正直に言うとそれは難しいんですって。福音を述べ伝えたとしても望むように受け入れてくれないかもしれないし、その応答はひどいものかもしれませんって。だから自分の中に恐れがあるんですって。自分にはできませんって。また今日の内容だけでなくて、このシリーズ全体を通して私たちいろんなことを学んできましたけれども、そのことを振り返ってもこう思われている方もいるかもしれません。神様が求めておられるそんな成熟したものの姿っていうのはあまりにも基準が高いって、非難されるところがなく、自分を制し慎み深く、恩和で争わず、家庭をよく治め、教会外の人々にも評判の良いものでなくてはならないって。確かにそれはわかるし、自分もそうやって霊的成熟を目指していきたいけど、でも到底自分には無理ですって。神様と人とに仕えるものとして成長したいけど、でもそれにもいろいろな困難がありますって。本当はそういうふうに歩んでいきたいけど、でもできない自分が、慣れない自分が悲しいんだって。でもしそのように感じているのだとすれば、そのように感じている方がいるのだとすれば、そんなあなたに欠かすことのできない何よりも大切なことがあります。それは何かって、それは私たちの愛するイエス・キリストを覚え続けるということです。皆さん、私たちはいつもイエス・キリストを覚え続けること、それが大切です。ちょっと考えてみてください。私たち今回この第一テモテの3章、第一テモテの手紙を見てきました。この手紙を記したパウロを考えてみると、このパウロほど苦しみや痛みというものを味わったものはいませんでした。鞭や石で打たれ、難戦して会場を漂い、老し苦しみ、眠れぬ夜を過ごすこともあれば、上渇きを覚え、寒さに凍えているようなこともありました。人々から憎まれ、迫害され、恥ずかしめを受け、苦しんだこと、それも数数えきれないほどありました。彼ほど自分にはもうできませんって、もう大変ですって、もう十分ですって、神様限界ですって、そう言ってもおかしくないような苦痛を味わったものというのはいませんでした。でもそんなパウロは働きをやめることがなかったわけです。彼はいつも御言葉を述べ伝えて、自分自身もただ語って終わりではなくて、自分自身も成熟したキリストに似たものになることを目指して走り続けていました。たとえ困難があろうとも、彼は自分のすべてをこの主のために、神様のために捧げていたわけです。皆さん、一体どうしてパウロはそんなことができたんでしょう。パウロは特別だって言うかもしれません。でも彼も私たちと同じ罪人の一人でした。じゃあなぜ彼はそのように変わらず歩み続けることができたんでしょう。それは他の何者でもない、そのキリストの愛を彼が知ってたからでした。キリストの愛が彼を力づけていたわけです。パウロはこのように第2コリントの5章の14節から15節のところで言ってました。第2コリントの5章の14節から15節のところに、というのはキリストの愛が私たちを取り囲んでいる、または支配しているからです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのです。 またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのですって。彼はどんな時もこのキリストから目をそらすことがありませんでした。周りの人がどう思うのか、いろいろな思いによって心を騒がせるのではなくて、キリストがどんなお方なのか、この方が何をなされたのか、そのことを忘れることがなかったわけです。彼もいろいろな誘惑や葛藤を経験しました。でも彼の心にあったものは、彼の心をいつも力づけたものはキリストの愛でした。キリストの愛が全てにおける彼の動機となるものだったわけです。だからこそ皆さん、同じように私たちが成長を目指していこうとするのであれば、確かに難しいけれども、でもそれにでも成長を目指していこうとするのであれば、大切なことはイエス・キリストを覚え続けることです。そしてパウロは最後、この16節のところで、3章の16節のところで、私たちが覚えているべきキリストの姿、私たちが褒めたたえるべきキリストが一体どのようなお方なのか、その6つの特徴を挙げてくれていました。ですから今一度皆さん、イエス・キリストが、私たちが賛美し褒めたたえるイエス・キリストがどのようなお方なのかを最後16節から考えてみましょう。16節もう一度見てください。このようにありました。確かに偉大なのはこの経験の奥義です。キリストは肉において現れ、霊において義と宣言され、御使いたちに見られ、諸国民の間に述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられたって。一つ目の特徴が出てきました。一つ目の特徴は、キリストは肉において現れた方だということでした。キリストは肉において現れた方です。言い換えれば、イエス・キリストは人としてこの地上に来られた、そんなお方だということです。私たちは来週、このイエス・キリストの誕生、その素晴らしい事実を覚えて祝うために、共にクリスマス礼拝を持とうとします。でも皆さん、今日ここで特に考えてほしい言葉っていうのは、肉において現れたという、この現れたという言葉です。イエス・キリストは現れたわけです。この方は作られたわけではありません。すべての初めからおられたその永遠の神が人となって、人としての性質を持ってこの世に現れたわけです。この世に来られたわけです。ヨハネの1章1節また14節のところにこうあります。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられたって。この世界を作られた創造主なる神様が、アルファであり、オメガである万物の支配者が、王の王なる偉大な方が、ご自分をへり下らせて、人に仕えるものとしてこの世に現れたわけです。この世に来られたわけです。で、このことは皆さん、私たちは毎回クリスマスになったら聞きます。いろいろなところで聞きます。でも少し立ち止まってよく考えてみてください。一体どれほどの犠牲をイエス様が払われたのかということです。皆さん、この方は王の王でした。この方こそ仕えられるべき存在でした。しかしこの方は王の王であるにもかかわらず、馬小屋で生まれ、しかも貝羽桶の中に寝かせられました。家畜の食べ物を入れる、そんな汚くて臭い、そのような場所に王の王が誕生されたわけです。またこの方は神様でした。それにもかかわらず、もちろん罪は犯しませんでしたけれども、すべての点で私たちと同じようになられたわけです。人として歩んで、疲れや上渇きを覚え、弱さをこの方は覚えられました。また貧しく、家や寝床すらなく、不当な扱いを受けて苦しみ、家族から拒まれただけでなく、弟子たちも、愛する弟子たちからも見捨てられて、自分の元から彼らが逃げてしまうようなこともありました。そして、それらに加えて、 最後には何よりも残酷で苦しい、そんな十字架につけられたわけです。神がつけられました。誰もこんな人生を私たち進んで送りたいとは思わないものでしょう。しかしイエス様はこうやって自分自身をへりくだらせ、使えるものとしてこの世に来られたわけです。どうしてそんなことをしたんでしょう。なぜ主は自分を卑しくし十字架の死にまでも従われたんでしょう。それはこれが罪人に対して神様が示してくださった愛だからでした。ローマの5の8はこう言ってます。ローマの5の8は、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。神様に逆らっていた。私たちがまだ罪人であったときに、罪人として自分自身の望むままを生きていた私たち、そんな私たちには自分で自分を救うことなど絶対にできませんでした。罪の中に死んでいた私たちは何もできず、ただ神の前に、清く正しい神の前に身怒りを積み上げることしかできなかったわけです。愚か者として永遠の裁きへと、滅びへとただ向かっていました。私たちのうちには希望などなかったわけです。なぜなら私たちはどんなことをしたとしても神様の怒りをなだめることはできませんでした。しかしそんな私たちを救うためにキリストがまず愛を示してくださったわけです。私たちが愛を示したわけじゃなく、キリストが私たちにまず愛を示してくださいました。そしてその方が、この方が私たちの代わりに罪を背負って十字架にかかり、神の怒りを耐え忍んでくださったからこそ、その血潮でもって罪を洗い流してくださったからこそ、今私たちはキリストにあって、この方を信じる者に救いが与えられるという、その約束の上に立つことができるわけです。キリストは非常に大きな犠牲を払ってくださいました。非常に大きな犠牲を、私たちに理解できないほどの犠牲を払って救いを成し遂げてくださいました。果たして私たちはこのキリストの犠牲をどれほど日々覚えて歩んでいるでしょうか。こんなにも素晴らしい救いを成し遂げてくださったお方をどのように私たちは模範として歩んでいるでしょうか。一体どれほどの感謝を持って日々を歩んでいるでしょうか。これが一つ目のことでした。二つ目の特徴として挙げられていたこと、二つ目の特徴は、キリストは霊において義と宣言された方だということです。キリストは霊において義と宣言された方だということです。別の言葉で言うのであれば、キリストは御霊によってその正しさを立証されたということです。でも皆さん、これ一体どういうことでしょう。霊において義と宣言されるって一体何を言ってるんでしょうか。そのことに関してパウロはこのように教えてくれています。ローマの1の3から4のところに、ローマの1の3から4のところに、巫女は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により、滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。どういうことかって少し皆さん思い返してみてください。イエス様は人となってこの地上に来られ、人々の間に住まわれました。住まわれている間、イエス様はさまざまな良い働き、素晴らしいことを人々の前でなされました。奇跡も行われました。でも最終的に人々はそんなイエス様をどんなふうに扱いました。彼らはこの方を受け入れず殺したわけです。自分は神の御子であるとそう語られた、そんなイエス様の言葉など信じようともせず、あげくこの方を犯罪人として扱い、十字架につけました。この世は救い主として来られたそのキリストを罪人として侮辱し罵倒しました。しかし御霊はこの方を正しいと宣言したわけです。どうやってかってパウロは言ってました。清い御霊によれば死者の中からの復活により神の御子だと公に示されたって。つまりどういうことかって、 キリストはただ死んで終わりではなかったということです。キリストはただ死んで終わりではなく、その死から御霊の力によってよみがえることを通して、ご自身が真の神の御子であるということを公に証明されました。復活を通して人々が言ってたことが間違っていたということ、そして何よりもご自身がただの人間ではない、罪の一切ない生きた清い神様であることを立証されたわけです。この方は神様なんだと、そのことを復活を通して明らかにされました。皆さん、もしキリストが復活されていなかったのだとしたら、私たちは今もまだ罪の中にいて、そこでは一切の希望などありませんでした。しかしこの方が約束された通りに死からよみがえり、そしてその復活を覚えるときに、私たちは確かにこの方は約束を守られるお方だって、死に勝利された生ける神なんだと、そう信頼して歩むことができるわけです。イエス・キリストは十字架にかかり死なれただけではなく、今も生きて、復活されて今も生きている、そんな素晴らしい神様なんだ。それが私たちの褒めたたえるべき2つ目の姿でした。3つ目の特徴として挙げられていたこと、それはキリストは御使いたちに見られた方だということでした。キリストは御使いたちに見られた方だということでした。これはどういうことでしょう。御使いに見られた、これが何を意味するのかを理解する上で、キリストの生涯というものを今一度振り返ってみてください。御使いというのはイエス様の人生に密接に関係する存在でした。例えば、マリアのもとに現れて、怖がることはないって、あなたは身ごもって男の子を見ますと、そうキリストの誕生を伝えたのって、皆さん誰でした？それは御使いでした。羊の群れを見守っていた羊飼いのもとに現れ、恐れることはありませんって、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりましたと、そう伝えたのは誰でした？それも御使いでした。悪魔の試みを受けて、それに勝利された後、イエス様のもとにやってきて、この方に仕えたのは誰だったか、皆さん覚えてます？マタイの4の11にこうありました。マタイの4の11に、すると悪魔はイエスを離れていき、見よ、御使いたちが近づいてきて仕えたって。これも御使いでした。イエス様が捕らえられる前、ゲッセマネで苦しみもだえながら、御心ならばこの杯を取り除けてくださいと、そう祈られていた時、イエス様を力づけたのは誰だか、皆さん覚えてます？ルカの22の42から43にこうありました。22の42から43に、父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。すると御使いが天からイエスに現れて、イエスを力づけたって。これも御使いでした。また空っぽの墓を目にしたマリアたちのもとに現れ、ここにはおられません、よみがえられたのですと、そうキリストの復活を伝えたのは誰でした？それも御使いでした。そして最後にもう一つだけ、キリストが天に昇られていった時、天を見つめる弟子たちのもとに現れ、なぜ天を見上げて立ってるのですかと、そう語りかけたのは誰でした？もう言うまでもないですよね。それも御使いだったわけです。ですからこのようにして、キリストの生涯というものを振り返ってみれば、そこには御使いたちが大きく関わっていました。彼らはイエス様がどんなお方なのかということを最初から最後まで目の当たりにしていたわけです。そしてそんな偉大な救い主が、神の御子の力を目にした、そんな彼らが、天使たちが何をしていると思います？彼らは今もなおこのイエス・キリストを天で絶え間なく褒めたたえているわけです。御使いたちはイエス・キリストを見ました。そして彼らはその応答として褒め歌を歌い続けているわけです。キリストは御使いたちによっても崇められる、そんな存在でした。でもそれで終わりではありません。次に4つ目の特徴として挙げられていたこと。4つ目の特徴は、キリストは諸国民の間に述べ伝えられた方だということでした。キリストは諸国民の間に述べ伝えられた方でした。 キリストがどのようなお方なのか、何を成し遂げられたお方なのか、そのことを目撃したのは何も御使いたちだけではありませんでした。皆さん、誰がイエス様がどのようなお方なのかを一番近くで見てました？それはキリストの弟子たちでした。だからこそイエス様はご自身が天に昇られる前に地上に残される彼らに向かってこう告げたわけです。使徒の1章の8のところで、使徒の1の8のところで、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。イエス様は弟子たちに自分の証人になることを求めていました。そしてその言葉通り、彼らは出て行ってキリストを地の果てにまで伝えたわけです。弟子たちはそのような働きをしました。もちろんパウロもその一人でした。皆さん、私たち彼の宣教旅行を思い出してみてください。彼はまだ福音の届いていない人々のところに出て行って喜んで伝道していました。テサロニケに行くことがあったり、ピリピに行くことがあったり、コリントであったり、また最後にはローマに至るまで、彼はあらゆる場所に出て行って救いのメッセージを伝え続けていたわけです。キリストの弟子たちはそのように出て行って御言葉を語り続けていました。そしてこれはその当時で終わったわけではなく、今の時代も変わることはありません。私たちも十字架につけられたイエス・キリストを述べ伝えていくわけです。諸国民の間でキリストは述べ伝えられていくべき、そんな素晴らしいお方なわけです。でもキリストは人々の間で、じゃあただ述べ伝えられて終わりなのか、終わりではありませんでした。だから5つ目の特徴としてこのように書いてました。5つ目の特徴は、キリストは世界中で信じられた方でした。キリストは世界中で信じられた方でした。今見たように、キリストの福音というものは弟子たちによって世界中のあらゆるところで語られたわけです。そして語られた御言葉を聞いた人たちが、聞いた人たちの中でイエス・キリストを自分自身の救い主、主として信じ受け入れた者たちが現れました。キリストの福音にはエコひいきというものはなかったわけです。ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、福音というものは信じるすべての人に救いを得させる神の力でした。パウロもこう言ってます。ローマの10の9から10のところに、ローマの10の9から10のところに、なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。救いはイエスを主と口で告白し信じる者に神様が与えてくださるものでした。私たちの行いがその人を救うわけではありません。私たちが何かをしたからそれによって義と認められるのではありません。罪人が義と認められるのはただ信仰によるわけです。ですから福音を聞いたときに、福音に対する正しい応答というのは、その福音を素直に信じることです。なぜキリストの福音が素晴らしいのか、なぜこれが素晴らしいのかって、それはこの福音が私たちには決してできないことを成し遂げてくださったからでした。皆さん、私たちはどれだけ良い行いをしたとしても、神様の完全な基準を満たすことなどできませんでした。もし行いが必要だとしたら、誰一人として救いに預かることはできませんでした。しかしキリストのうちに救いがあり、この方を心から信じ受け入れる者には、神様がその救いを恵みとして与えてくださるんだと、そう約束してくださったわけです。行いではなく、信仰によって、恵みによって、キリストによって、私たちは救われるんだって。そして皆さん、最後に6つ目の特徴として挙げられていたこと、それはキリストは栄光のうちに挙げられた方でした。キリストは栄光のうちに挙げられた方でした。キリストは十字架にかかって それで終わりではなく、その死から復活し、救いの御業を成し遂げ、そして天に昇られました。そして栄光を受けて、今もなお神の右の座についておられるわけです。ヘブルの著者もこのように述べてました。ヘブルの1の3のところに、ヘブルの1の3のところに、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能者の右の座に就かれましたって。で、ここでは大切なことがいろいろと言われてます。でもその一つにこう書いてましたよね。御子は罪の清めを成し遂げて大能者の右の座に就かれましたって。罪の清めを成し遂げてって。言い換えれば、キリストはもうすでに救いのためになすべきことをすべて終えられているということです。完全に終えられているということです。今更何かを付け足す必要はないわけです。ましてや私たちがその救いに何かを付け足すこと、付け加えることなど絶対にできません。主イエスはその働きを完全に終えて右の座に座られているわけです。皆さん、救いの御業はもう完成したわけです。だからこそ私たちがその事実を覚えるときに、キリストを見上げるときに、その事実を覚えてキリストを見上げるときに、こう確信を持つことができるわけです。この方のうちにあって罪はもう許されてるって。この方を信じる者はもう罪に定められることはないんだって。こうして私たちはただイエス・キリストにあって揺るがぬ希望を持って歩んでいくことができるわけです。私たちのうちに何かがあるわけではありません。ただ素晴らしい救い主として犠牲を払ってきてくださったそのイエス・キリストのうちにのみ私たちの救いがあるわけです。そして皆さん、この6つのことを見てきましたけれども、これが私たちの救い主でした。肉において現れ、霊において義と宣言され、御使いたちに見られ、諸国民の間で述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられたこの方、この方こそが私たちをその罪から救い出してくださった憐れみ深く偉大な救い主でした。こんな方がおられるわけです。どうでしょう、私たちの心を、この事実を見たときに、この真理を見たときに、私たちの心を支配しているものはどんな思いでしょうか。この素晴らしい救い主に対するその賛美でしょうか、それともそれ以外の何かでしょうか。パウロは良い時も悪い時も、たとえどれほどの試練があろうとも、見るべきところから目をそらすことはありませんでした。彼はいつもイエス・キリストがどんなお方なのかに心を留め、この方の愛を、この方の許しを覚え続けていたわけです。私たちも同じです。どんな時もキリストの姿に目を向け続けることです。皆さん、この方の助けなければ私たちは何一つとしてできません。だからこそ助けを与えてくださるこの方に祈り求めることです。助けを与えることができるこの方に私たちは信頼して歩み続けることです。そしてこの方を愛する、その愛を動機として、ますますキリストに似たものへと変わり続けていくことです。さて、今日私たちが覚えておくべき教会の5つの姿、そのすべてをパウロの言葉から見てきました。それを踏まえて改めてどうでしょう。あなたにとって教会は地上で最も愛すべき場所でしょうか。教会はただの建物ではありませんでした。教会はどんな時も必要な助けを与えることのできる、そんな御言葉に根ざしたものであり、教会は生ける神の家族として、兄弟姉妹が互いに励まし合ったり、祈り合ったり、仕え合ったり、罪に陥らないように戒め合って生きていくようなものでした。教会は真理の柱としてこの世にあって福音を大胆に述べ伝えるという そんな大切な働きを神様から与えられているようなものでした。そして教会は何よりも偉大な救い主イエス・キリストを同じように罪許された者たちが共に集って褒めたたえる、そのようなことができるものでした。私たちはそんな神の家族である教会に神様によって加えられたわけです。確かにその中で生きていこうとすれば、その中で歩んでいこうとすれば、そこには難しさや試練というものも多々あるでしょう。神様が求めておられる基準を見れば見るほど変わらずにそれが高いものだとそう気づくでしょう。神様と人とに仕えようとして成長していこうとすれば、そこにはいろいろな困難も出てくるでしょう。自分自身の罪だけでなく、兄弟姉妹の罪とも向き合わなければいけない、そのような場面も多々出てくるでしょう。でもね、皆さん、私たちは神の家族として生きているわけです。私たちは一人ではありません。同じように主を愛し、同じように主に許され、同じように霊的成熟を目指す、そんな兄弟姉妹と共に歩んでいくことができます。また私たちには、私たちが必要な知恵がすべて記されたこの御言葉を頼りに歩んでいくことができます。そしてそれ以上に、今も生きていて教会の所有者であられる、教会の頭であられるイエス・キリストが私たちと共に歩んでくださると、そう確信を持って生きていくことができるわけです。私たちに必要な助けは、このイエス・キリストから来ます。私たちを決して離れずに、私たちを決して捨てないと、そう約束してくださった、そんなイエス・キリストがおられるわけです。だから私たちはそこに目を留め続けて歩んでいくことです。皆さん、ここに私たちの本当の満足が、本当の喜びがあります。もしまだイエス・キリストを知らないという方がおられるのであれば、一つ言えることは、このイエス・キリストのうちにのみしか本当の喜びも本当の満足も決してないということです。今あなたはいろいろなところを見て、この世の中でそれを探そうとしているかもしれませんけれども、このイエス・キリストのみがあなたに本当の救いを与えることができる、そのようなお方です。ですからこの方の前に出てきて、罪を悔い改めて、これまでしてきたことを神様の前に悔い改めて、そしてこの方を主として、救い主として受け入れて、信者歩む、そのような人生を今日から始めてください。主を愛して、主のために生きていこうとされている皆さん、私たちに必要なものは与えられています。だとすれば、それぞれ、教会であろうとも、家庭にあろうとも、神様から与えられたその責任を果たしていくことです。霊的成熟の資格、私たちは見ました。でもこれは霊的リーダーだけに問われていたことではありませんでした。私たちはみんなそれぞれ置かれた場所にあって、御言葉に従い、キリストに似たものへと変わっていくわけです。助けはあります。兄弟姉妹がいるし、御言葉があるし、何よりもイエス・キリストが、御霊のある神様がいます。ですから共に主に喜ばれるものとして変わり続けていきましょう。このシリーズは終わります。でも言えることは、ここからがスタートです。ですから祈りつつ、励まし合いながら共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、皆を心から褒めたたえます。今日もこのようにして、私たちが御言葉を通して、いかに素晴らしい救いを私たちに与え、あなたが与えてくださったのかということ、そのことを覚えることができました。神様、どうか私たち一人一人のその心を砕いてくださって、イエス・キリストがいかに大きな犠牲を払われたのかということ、どれほど大きな愛を示されているのかということ、どれほど大きな許しを私たちに与えてくださったのかということ、そのことを私たち一人一人がただ知識として理解するのではなく、心から信じ、心からそれを思って歩むことができるように、どうか私たちの心を 砕き続けてくださって、あなたによって変え続けてくださいますように。もしまだこの詩を知らない方がおられるのであれば、その一人一人の心に働いてくださって、あなたに対する渇きを増し加えてくださり、そしてこの救い、イエス・キリストにある救いを今日受けれることができますように。神様、このようにしてあなたが私たちを救ってくださり、神の家族に加えてくださり、同じ主を愛する兄弟姉妹と共に歩んでいくことができること、そんな教会を与えてくださったことに心から感謝いたします。どうか私たち一人一人があなたに目を向け、それぞれの働きを、それぞれに託された役割を、責任を忠実に果たしていくことができますように。そしてそれを通して、あなたの素晴らしさが、あなたの栄光がただ表されていきますように。一切のことをすべて見てに委ねて感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。